101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
阪急の門戸薬人の駅から西北、まあ西北の方へ500メートルほどやないかなと私は思うんですが、上ヶ原のこの丘陵の山裾にある薬人さん、正式名称は高野山真言宗別格本山正泰山東光寺と言われます。こちら日本三大薬人の一つで、薬人さんが日本中に有名な薬人さんが3つある。弘法大師さんがおられた。他の2体は高野山の天野神社、それから山城の国の、岩清水八幡宮ありますな。そこにあったんですけれども、今は両方ともなくなったそうですな。で、現存するのはこの門戸薬人さんだけですから、まあこちらの薬人さんっていうのは日本で三大薬人と言われたうちの一つでありますが、他の薬人さんが亡くなられたと、もう亡くなってしまったということですから、日本中でここだけしかないというふうなことですね。駅から歩いてそうですね10分ぐらい、しましたらここへ到達しますが、まあ、道案内がいろいろされてますのですぐわかります。表門から石段がありまして、これが42段、もう一つ上の方にある石段が33段、これもお分かりやと思いますが、それぞれ男の役、女の役の役年の数になっているわけですね。登り切ったところに大きな提灯があって、これが中楼門という大きな立派な門です。正面に本堂が見えます。こちらの薬人さんでは、明日から、1月正月の大祭が始まります。ここには近畿各県各地、むしろこう日本中からやないかと思うんですけれど、大勢の人がお参りに来られます。今日は全国的に有名な厄除けの神さん、門戸の薬人さんをお訪ねして、西宮の風物詩の一つですわな。正月10日は十日恵比寿、18、19は薬人さんって言って、本当に西宮の風物詩になっていると思います。ご住職がいらっしゃったらご住職さん、あるいは副住職さんかもわかりませんが、お話をお聞きして、我々住んでいる町にあるこの有名な薬人さん、どういうところなんかということをお話を聞きたいと思います。あ、お迎えいただきましたが、今日のお話をしてくださるのは、副住職の松田善光さんですな。松田さん、こんにちは。
こんにちは。
えらい忙しい時にお邪魔しましたけど、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先ほどもちょっと申し上げましたけれども、1月18、19がこの薬人さんでは一番大きな大祭になるわけですね。
はい、そうですね。
何十万人という人がお参りに来られるということですけれど、はい、ちょっと今年は様子が違うようですね。
そうですね、本当にこのコロナ禍の中で、
そうです、
来てもらいたいですが、なかなか来てとも言えませんし、
そうですね、
来るなとも言えませんし、
はい、本当に初詣でもどない証拠を挙げて皆さん迷われたようなことですから。
そうですね、はい、
難しいことですけど もう今はまた非常事態宣言が改めて出されたようなことで、はい、ますます皆さん迷っておられると思います。 行きたいけどなぁ、行ったら大勢やるしなということで、はい、判断難しいところですけれど、はい、それにしましてもなるべく間隔を空けて、皆さんであんまり大きな声で喋らんようにしてお参りするのがマナーですな。
そうですね。まあ、マスクをしていただきまして、まあ、周りの方と距離を取りながら、お参りしていただけたらなと思います。そうですね。はい。
お待ちになっているお寺の方々もまたこれ大変なことやるなと心配なさってるんやないかな、はい、大勢来てほしいし来はったら困るしいうなことやないかなと思います。
そうですね、はい。
今日は薬人さんについて、はい、西の宮では本当にこれ大きな一番大きなお祭りやと思うんですけれど、はい、それじゃあ薬人さんって何やねんって言われたら、って言ってちょっと答えられへんというようなこともあると思います。はい、この番組はそういうことを少しずつ、直接専門の方やら、あるいはそのご当地の方にお伺いするというふうな番組になってます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それではそろそろお話聞かせていただきたいんですけど、東光寺さんっていうのはお寺の名前ですわな。
そうですね。
薬人さん言うたらなんかお宮さんみたいに思います、はい、これどっちが本前やろかって、どっちが本前いうことはないんやるけど、その辺をまずご説明いただけますか。
は
い、
こちらは、高野山真言宗、別格本山、正体山、東光寺というお寺になります。
そうですね。はい、やっぱり最初に私ご紹介させていただいたお寺やということを言わせていただいて、
はい、
薬人さんの神というのは神さんですから、はい、神さんもお祭りしてらっしゃるということですか。
いえ、こちらですね、薬人と門戸、薬人で泊まってますので、はいはいはい、神さんやと思われるんですけど、実は薬人明王という仏さんがお祭りになっておりまして、はい、明王さんというのは仏さんでございます。
あ、そうなんですか。
もともとこの地域が門戸という地域でして、はい、門戸にある薬人明王様、はい、ということを、門戸の薬人さん、門戸薬人というふうに、通称名で呼ばれるようになって、門戸薬人、そうですね。
東光寺さんが本間の名前。
そうなんですね。でも最近はもうその通称名の方がね、大きくなりまして、この近くでもですね、東光寺というお寺はどこにありますかって、いや、この辺にはお寺はないな、大きな神社さん、門戸薬人さんやったらあるけど、というぐらいに、皆さん神社だと思われているということですね。ですね、
は
い、
あ、なるほど。薬人明王さんという仏さんがお祭りされているお寺やったということ。なるほどね。でもそのお名前が薬人さん、薬人さんが有名になって、阪急電車の駅の名前にまでな
ってます。そうですね。もう阪急さんに使っていただいたことによって、また大きく名前がね、はい、よく知っていただきましたね。
でこのお寺は、そういや、いつ頃、どなたがお作りになったもんやいのは残ってるんでしょうか。
詳しくはですね、はい、残ってはいないんですけども、この、薬人明王様、
はい、
日本三大薬人、まあ、先ほどの大と言っていただいたんですけど、本当は大、体なんですね。
そうですか。
はい、日本三大っていうのは、なんで体なのかと言いますと、三大薬人明王様を作られた方がいらっしゃるんです。この薬人明王様をですね、作られたのが弘法大師空海さん。
はい、
空海様が
作られた。空海さんが作られた。
はい、天長6年。はい、829年ですね。その時にですね、ちょっと嵯峨天皇様が、
はい、
41歳の厄年の時にですね、弘法大師様に、お願いをしまして、厄除けをしてくれへんかということで、してもらったところですね、嵯峨天皇様の夢枕にですね、不動明王と愛染明王様が、出てこられまして、
はい、
その夢の中でその一体となられまして、でそのもろもろのその諸悪悪いものを打ち払ったと、
うん、
そういう 夢を見られまして、それを弘法大師様にお伝えいたしまして、そしたら弘法大師様が、ではその仏様を掘りましょうということで、白檀の木にですね、弘法、うん、大師様自らのみを捉えまして、3体作られて、はい、先ほどおっしゃっていただきました、高野の天野明神さん、
はい、
京都の岩清水八幡さん、そしてこの東光寺に、お祭りになられまして、
あ、
はい、これもあの意味がありまして、天野さんは国家安泰のための薬神明様、で、岩清水八幡さんは皇家安泰、天皇家の安泰のためにということ、でこの東光寺にお祭りされたのが民衆の厄除け、まあ、うん、国民のための安泰のための薬神明と、はい、でまあ廃仏毀釈らですね、宗教分離であったりとかいろいろな時代を超えてきまして、はい、現存しておるのが唯一民衆の厄除け、国民の安泰のための薬神明様というのがこの東光寺にお祭りされているわけで、はい、日本三体というのはそういう意味で、
そうですか、はい、私もあの人からの聞き伝えと言いますか、ちょっと耳にしたことを知ったかぶりで言いましたけど、あの三大薬人と言ったら三つの大きな薬人さんや、そのうちの一つがあんねんと思ってましたけど、それは違って、正しくは弘法大師が作られた三つの、あの薬人さんのうちの一つや、
そういうことです、ね、
だから三体が本体や、はい、ということなんです、はいはい、まあ、それにしましても後の二体はもうあの現存しないということ
です、ね、そうですね、まあ、痕跡といったらおかしいですけども、うんうん、小屋さんの霊宝館にはあの両津愛禅廟といいましてね、はい、その薬人さんの別名なんですけども、仏さんが霊宝館というところに、はあ、あの天野明神像ということで入っておったりとかですね、岩清水八幡さんの方はもう神社なんですけども、その愛禅坊って言ってね、愛禅様を拝むその方がこう、はい、名前で残っておったりとか、
はあ、
その痕跡らしきものはあるんですが、その自体は残っていないと、
うん、それともう一つお話の中で言われたように、この門戸薬人さんの、ご神体、まあ、その仏像は、はい、大衆のためのものやということ
で。そういうことですね。
天皇家のためのものとか、あるいは、格式の高いお家のためのものではなくて、大衆、民衆のためのものやというふうにおっしゃっていただいて、
ね、
まあ、だからこそ残ったんちゃうかなと思いますし、だからこそみんなに人気があるんやなというふうに思わせていただきましたけど。まあ、それが我らのこの地元西宮にあることっても嬉しいことやなと思わせていただきました。ありがとうございます、
はい、
それでそのまあ随分千何百年も前からというかね、はい、その間ずっと皆さんお参りに来られて、してるんですけど、こちら行かしかの言っていただいたら、先ほど申し上げました男坂女坂の上に、はい、本堂が、はい、一番正面のあれ本堂でございますか、
はい、あれが、まあ、上がって正面は実は薬人堂、薬人明様がお祭りされている、
薬人さんが、
はい、そうなんですよ、
みんなあそこ行ってまずお笑いしてやらせます
な、そうですね、
はい、だから本尊って言いますのはどちらに、
向かって右側の大きなお堂なんですけども、そちらが本堂になりまして、
そうですか、
薬師如来様が、はい、実はご本尊さんは薬師如来様、
はい、薬師如来さんですな、
ね、はい、
でそれは階段上がって真正面のお堂の右手にありますよ、
そうです、
はい、これが本堂です、
そうですね、本堂、東光寺の本堂になりますね、
こちらへ絶対寄っていかなきゃいけません
まあまあそうですね、本堂になるのはそちらがお薬師さん、ね、ね、はい、の本堂になります。
それから他にもたくさんお堂が設けられておりますが、はい、ちょっとご説明いただけますか。
まあ、上がりまして右手に本堂、はい、そして正面に薬人堂、
はい、
こう薬人堂も実は拝殿形式というふうな形になっておりまして、大きなお堂なんですけども、拝殿、拝して拝む、
はいはい、
建物ということ でその裏にはですね、奥の院というのがありまして、もうすぐ裏なんですけども、その奥の院というのが弘法大師様御手で、刻まれましたその薬人明王様が、お祭りになっていることになります。
ここは逃しちゃいけません
で、そうです、これはね、完全秘仏ですので、ちょっと見ることはできないんですけども、はい、そこを拝するための大きな薬人堂というのがお堂が前にあります。
これは一番真正面のお堂の裏側へ回ったところ、
そうですね、はい、でその裏側に回るところの右手にですね、はい、赤い鳥居がありまして、うん、 そこはですね、高安稲荷大明神様が、うん、お祭りしておりまして、
はい、
これはまあ、お寺の中に神社があるっていう、はい、まあ、あの神仏集合の頃の名残といいますか。
そうか、そういう時期があったんですね。
もともとは、ね、一緒にお祭りしておられるというのがこのお寺の形式で、はい、まあ、いろいろなあの時代の流れで、まあ、別にしなさいというのもありましたけども、まあ、この鎮守さんって言いましてね、このお寺を繁栄させるためにそのここの地の神様を一緒にお祭りをいたしまして、まあ、の守護神として、
はい、
はい、もうここにお寺建てるから、あの神さん出てけじゃなしに、うん、そこの神様も一緒にお祭りしますので、どうぞ守護神と守ってくださいということで、はい、お宮さんも裏手にございます。はい、そして、裏回りまして、薬神堂の左手の方にですね、大国堂と言いまして、
大国堂、はい、はい、
大国天様がお祭りになっています。はいはい、まあ、この大国の国は黒いという方、
黒い国ではなく、
国ではなく、
はいはいはい、
ですんで、あの仏教の仏様、
はい、
天部の仏様なんですけども、
そうです、
はい、金運であったりとか、うん、もう 財運であったりとかいうような、うん、ことの仏様になります。
あ、そうです。
うち の大国さんはですね、あの、まあ、俵の上に乗ってたりとかですね、あのいうようなお姿ですけど、うちの仏さんは足元にハスの葉っぱの上に立っておられまして、
あ、そうですか、
で、あの小槌を持っておられます。で、頭の上にですね、頭巾をかぶっているんですけども、うちのやつはあのハスの葉っぱをこうかぶっておられる、傘みたいに、そう、かぶっておられるという、あのちょっと他にはないようなお姿をされてます。
これは拝見して拝ませていただくこともできるんですか？
お堂の中開けて、扉開けてるんですけども、なかなか中までちょっと暗くて見えないんですけども、足元ぐらいが少し目を凝らせば見えるかなというような、はい、お姿をされてまして、
またご案内いただいたら拝見できるかもしれません。よろしくお願いいたします。そういうお堂がずっとある。
そうですね。はい、
で、一つは、ようこのお祭り、去年もよしていただいたときに、火を焚いてしてらっしゃる、はい、大きな声で、今日上げてした話、はいはい、あれは何ていうと、
あれは斎藤大ごまと言いまして、はい、まあ、外で炊く大ごまですね。
は
あ、皆様から、お供えいただいたといいますかね、ごまぎ、添えごまぎという、
ね、いろいろ祈願したものを木の札に書きますが、
すね、はい、
あれを燃やしていただく、
そうですね、
願いを叶えるようにという、
はい、密教 の、 手法にのっとりまして、
は
い、ごま壇に、そういうくべて、炊き上げて、まあ、仏様のところへその願いを届けるというようなものですね。
ちょっと変わった衣装をつけた方が中に入って、はい、お経をあげたりしてらっしゃる、はい、あれは行者さん、
そうですね、山の、
はい、今でもそういう方々いらっしゃる、
まだ、はい、残っておられるじゃないですけど、行者さんが、はい、来ていただきました。
ごま堂でごまを炊いてはるわけ
で、はい、そうですね、はい、
そういうのは普通のお寺ありませんもんね。
そうですね、まあ、少ないかもしれませんね。
いかにもあそこで拝見してると、あ、何か祈願がこう叶いそうやというふうな、でみんなで力合わせて仏さんにお願いしてるというふうな感じがしますね。
で、まあ、あの煙をね、浴びることによって、うん、まあ、その一年無事に過ごせるとかですね、うん、無病息災のご利益があるということでね、皆さんやっぱり煙の中でも目を痛くしながらもね、手を合わせておられるお姿がいいですけども、
まあ、こちらには、御本堂以外にも愛禅堂、大国堂、ごま堂、大使堂とかいろいろお堂がずっと連なっていますので、まあ、せっかく来られたら、お参りに来られた方皆さんぐいっと回って、それぞれのお堂で、それぞれの仏さんとご対面なさったらいいやろうなと思います。愛禅明王というお名前も出ましたし、不動明王というのはお名前も出ました、そういう方々、そういう仏さんをお祭りされている。で、皆さんおまずここへ来られたら厄を落として帰んねんとか、厄を落とすために行くねんとか言うんですけど、そもそもその 副ご住職さん、役っていうのは何でしょうね。私どもなんとなく分かって言うやけども、はっきり分からんな、人に聞かれたら答えられへんなという思うんです。
役というのはですね、般若心経の中にもですね、空役者あり四式というふうに、役というのはね、もうそのお釈迦さんの頃からあった、その災厄、悪いものであったりとかですね、災難であったりとか、まあそういうものを全て、悪いこと全てを役というふうに言うんですけども、本当はですね、その悪いものだけということではないんですね。この役っていうのはですね、まあ、人生の中で来る、まあ、節目と思っていただいたら、はい、節目節目があるということで、で、まあ、まず生まれてですね、1歳、数えとしていきますので1歳、もうこれは生まれてすぐにですね、宮参りに行かれるというのは、うん、まあ、一つの生薬、地図なので、はい、その後3歳、5歳、7歳、これはもう七五三ですね。
あ、そうですか。
これ七五三も、これも一つの薬、薬を受けということで、はい。で、それから、まあ、女性で一番有名なのは33歳であったりとか、うん、男性でしたら42歳であったり、はい、男女ともで行きますと、こう、61歳、っていうのが大きな薬になっていくんですよね。はい、まあ、その前後にね、前役、後役、本役というような形でね、まあ、言うんですけども、うん、この、なんでそこにそういうふうになるかっていうと、うん、まあ、悪いことではないんですけども、うん、まあ、その今で言いますと、まあ、33歳、女性でしたら、結婚されたりとかね、うん、出産されたりとか、また、お仕事をされている方でしたら、もう、まあ、20歳ぐらいでね、就職されて、これからそのお店を任されていくとかですね、それなりの役職についてこられるというような、まあ、一つの役目の役。
なるほど、役目の役もあるんです
か。そうですね。でも男性の場合も42歳とかでしたら、係長から課長になったとか、はい、ちょうど一番働ける時代、はい、会社のことを一番知っている年齢、上もいますし下もいると、一番真ん中で頑張らなあかん、
はいはい、
ただ肉体的には30代のほど体力はありませんよ
と、まあ、これも節目です
わ。そうですね、無理しすぎるとこれもダメですし、無理せなあかんような年齢にもなってきていると、
そうです
ね、いろいろな役目が回ってくると、
うんうん、
で、まあ、今まで、積み重ねてきたことが、まあ、花開く時でもあると。
なるほど。
ですんで、まあ、一つの節目、今までのことをですね、節目節目をこう越えてきまして、うん、まあ、竹で表すと、その節がなかったら、まあ、大風に吹かれるとポキッと折れてしまいますね。
そりゃそうです
よ、はい、大木でも一枚一枚この年輪を重ねることによって太く、うん、長く、しっかりとやっぱ育っていく。
なる、
まあ、人生もそうであって、この役目を全うするためにあるものと思って、
うん、
で、まあ、その役目を避けるとかいうわけではなくて、
はい、
うん、役目の方の役を、今までの積み重ねの中で、開花させるために自分の力プラスアルファの仏さんの力をもらうと、もう家事していただくっていうんですけどもね、背中を押してもらう、見守っていただくと、神仏に手合わせて、自分の力以上を発揮できるように、仏さんの力もプラスアルファしていくっていうのが、役、まあ、役除けというようなね、あります。
そういう前向きの意味があるわけですね。
そうですね。はい。
ああ、そうか。みんな、まあ、世間では役払いと言ったら、その役目の方の話じゃなくて、なんか、厄介なものを取り除いてほしいというふうなことだけで考えてますけれども、そうじゃないんでということ。
そうですね。はい。厄を避けて、運を開いていく開運。厄除け開運っていうね、うん、これからまた運を開いていくという、厄、うん、を避けるだけじゃなくて、運を開いていくという、厄除け開運で、皆さん来られてね、これからやるぞ。出発するぞということ
です。そういう気持ちは大事ですね。
そうですね。
まあ、なんか厄介なことがいっぱいあって、もう困ってんねん、これもうなくしてほしいわという、まあそういう願いも、こちらでは聞き届けていただけるんでしょうけども、
そうですね。
それだけじゃなくて、前向いて、
そうですね。
もう今が大事な時や、わしはということで、うん、女性も男性も、新たな気持ちで、この人生に取り組むという、そういう気構えが大事やで、という。
そう
ですね。いいお話聞きましたな。まあそうですか。そういう意味では、ご存じない方は、役人さん役取りに行くねんっていう、 外してもらいに行くねんというような方がお見えになるのが多いと思いますけど、まあそういうお話を私どもの番組でもまあこうやって、副住職さん の言葉で教えていただけるんですけど、またそんなこともみんながこう分かっていくといいですね。
そうですね、うん、悪いことだけではなくてね、
そうです
ね、もうこれからの出発点としてね、
は
い、前に来ていただいたら、うん、もう悪い厄介なものは全部自分のものをね、もう全て置いていってもらったら、うん、まあ、薬人さんがね、打ち払っていただけますし。
そうですね、
はい、
ところでこの薬人さんには幅30メートルに及ぶこの薬人竜王っていうのがあるでということでお伺いしましたが、これはなんか絵が描いてある。
そうですね、令和元年にですね、ちょうど、まあ、ここのお寺ができまして、1190年の、
はい、
節目の年でしたので、はい、その時にですね、その竜を境内の改修工事もしておりましたので、
はいはいはい、
そこに大きな壁ができると、そこへ、ちょっと竜の絵を描いていただこうと、まあ、竜っていうのはもうもともと中楼門といいましてね、赤い提灯の上に竜が、上り竜が書いてあったり、まあ、あそこの門自体が、まあ、登竜門、ね、
はい、
上る竜の門ですね、はい、上竜門ということで、その竜はあったんですけども、そこに、ちょっと竜を書いていただこうということで、まあ、ご縁いただいたのが、内尾和正さんという、ファイナルファンタジーというゲームのね、方の背景画を描かれておられる、CG を描かれている方の、にちょっと お話をさせてもらったら、またこれも不思議なことに、ちょうど内尾さんも60歳の還暦の大役の年でして、
うん、そうでしたか、は
い、でもうお話聞くなりもすぐに、じゃあもう書かせていただきますということで、竜のその竜壁というんですけどね、竜の世界を新しい、まあ、形 CG で、うん、まあ、原寸大でコンピューターの中ですけど原寸大で書かれまして、はい、で、まあ、ちょうど門へ向かっていく擁壁のところに30メーターの竜を作らせてもらったんですけども、まあ、参道ですのでね、これからその前を通ってお参りするぞと、虚しく生きて満ちて帰るという言葉がね、お大師様の言葉であるんですけども、ね、自分役年やしとか、まあ、これから、開運という意味もありましてね、その上り竜のようにその前を通って、まあ、もうお寺に参ってもらうと、まあ、そこで勇気やら希望やらをその絵から読み取っていただいたらいいなということで、住職が考えまして、それを設置させていただきました。
また新しいね、名物といいますか、
はい、そうですね、
拝見させていただかないかんものができました、はい、これでまた皆さんも、今までは気がつかなんだけど、それじゃあ気をつけてよう見てみようというようなことになるかもわかります。18、19が1年で一番大きな大祭、開かれます門戸薬人さん、東光寺さんにお邪魔いたしました。薬人さんって一体何でんねんとか、薬って何でんねんとかいうふうなお話を副住職の、松田善光さんお伺いすることができました。松田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お忙しいところと言うと、めて申し訳ございません。
はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。